ヌ語ラジオ講座。
STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師はビラトリ町二部谷から木村里乃さんです。今日の放送はレッスン35特別会6、二部谷の今をお届け。
ビラトリ町アイヌ工芸伝承館ウレシパに潜入
をお送りします。
イランカラプテー、講師の木村里乃です。
イランカラプテー、原田圭介です。
イランカラプテー、アシスタントの渋谷もなみです。さあ、今週のアイヌ語ラジオ講座は特別レッスンです。 STB ラジオのスタジオを飛び出し、札幌から車でおよそ2時間、里乃さん、原田くん、ラジオ講座を支えてくださっている関根健二さんが住んでいるアイヌの里、ビラトリ町二部谷にやってきました。自然豊かな場所にありまして、緑の森に囲まれ、猿川が流れる中、アイヌの伝統が色濃く残る地域です。二つの風の谷と書いて二部谷と読みます。さあ、今週は特別会シリーズ、二部谷の今をお届けと題して、こちらビラトリ町で今もなお二部谷に息づくアイヌ文化をどのように伝える活動をしているのか、里乃さんと原田くんに案内してもらって取材潜入します。さあ、里乃さん、今週のテーマは何でしょうか？
はい、今週はビラトリ町アイヌ工芸伝承館ウレシパに潜入します。
それでは行ってみましょう。せーの、
ウトゥラのアリッキアンロー、一緒に頑張りましょう。
今私たちがいるのは、二部谷にあるウレシパという施設になります。このウレシパという言葉はアイヌ語ではどのような意味があるんでしょうか？
はい、ウレシパというのはアイヌ語で育て合うという意味があります。じゃあ、このウレシパという施設がどんな施設なのか、詳しいお話を地域おこし協力隊の岡本智也さんと、アットシオリ工芸家の柴田幸寛さんに聞いていきたいと思います。岡本さん、いらんからって。
いかたーい。くれへやなくね、岡本智也ね。裏かこたんたすくってくねは、たね、二部谷におった犬へねぷき、くぎころかん。
おお。今、岡本くんはいかたーい、皆さんこんにちはということで、岡本智也です。浦川で育ちました。今は木彫のお仕事をしていますっていうことを言ってくれました。はい、
すごくアイヌ語が堪能でいらっしゃいますね。
はい、そうなんですよ。伝承者育成事業の卒業生ですので、やっぱり。はい、
このウレシパという施設は一体どんなところになるのか教えてください。
はい、地域の方の工房になっていて、その工房で職人の技が見れるっていう場所です。あとは観光客の方が簡単な体験ができる施設になってます。
すごくこの施設に入ってきた時から、こう木のいい香りがこう漂っておりまして、そして今目の前で、実際にこう作業をされているところ、今お話を伺っているんですが、一つ一つご紹介していただいていいですか？
はい、じゃあ板、日本語でお盆ですね、でこちらが田代、山刀、でタンパコ、これがタバコ入れですね、とこちらが M 紙、刀、になります。
豪華ですね。すごい、机の上がとっても豪華です。そうですね、岡本くんも今作っているこの二部谷の板で、二部谷板というのがですね、猿川流域に古くから伝わる木製の浅く平らなお盆のことで、伝統的工芸品に指定されているものになっています。で、北海道の中で伝統的工芸品に指定されているものは、二部谷板と二部谷アットゥシのみなので、もうここでしか見られないという作品になっていると思います。この板はどんな木を使って作っているんですか？
この板はカツラ、 アイヌ語でランコとか、うんうん、あとはネシコ、クルミの木がよく使われます、うん。
今あの岡本くんには自分で作った M 氏刀をこう肩にかけてもらってるんですけど、ちょっと M 氏特有の音を聞かせてもらいたいと思います、うん。おこのカシャンカシャンっていう音はこう手首をスナップしてあの音を出してるんですけど、
普通の刀はやっぱり唾が動かないようにできてると思うんですけど、この M 氏はまばらいの時に使うものなので、音とかであの悪い魔物をおびき寄せないように退散させるようにできているので、ちょっとツバが緩めに作られてます。そういうところも実際に再現してるんですね。
ありがとうございます。もうバッチリですね。
もともと岡本さんはこの工芸木彫木彫りに興味があったんですか？
そうですね、いろいろなアイヌ文化の勉強をしてきて、一番好きだったのがこの木彫りでした。
その木彫りの魅力というのはどういうところに感じますか？
はい、アイヌ文様って基本的には同じようなパーツでできているんですけど、その少ないパーツの中でこう自分なりに組み合わせて自分なりの文様を作っていくっていうのが魅力です。
そうですね、だからここに並んでる作品ももともと型紙があって、それを岡本さんが彫ってるんじゃなくて、この文様は全部一から岡本さんが、昔のものとかも参考にしながらこう考えたものっていうのも、岡本さんのところに来る機会がある人はそれも頭に置いてちょっと作品を見てみてもらいたいなと思います。
本当に世界に一つだけの作品ということですもんね。
そうですね、あ、実は岡本さん、うれしぱクラブの時の、私と原田くんの後輩でもありまして、なので岡本さんとは付き合い長いので、なんか岡本さんって呼ぶのがちょっと変な感じするんですけど、はい、とっても活躍してくれてて嬉しいです。
あの札幌大学のうれしぱクラブでも共に学んだお仲間だったということで、
そうな
の。木村さんはもうお姉さんのような、時には面白いこと言って笑わせてくれてすごい頼りになる先輩です。
原田くんは、
原田さんはもうすごい気さくで、あのどんな時も盛り上げてくれてとても大好きです
喜んでおります
僕も大好きです
そうなんですよ、岡本くん木彫りも上手なんですけど踊りも上手で頼りになる若者です。続いてアットシオリ工芸家の柴田幸弘さんにお話を聞いていきたいと思います。柴田さん、いらんからって。
いらんからって。柴田幸弘セコロクレヘアン。
おお、柴田さんは実は子どものアイヌ語教室の助手とか、そういうのとか、あとテアターランギっていうアイヌ語だけでアイヌ語を学ぶという活動とかを一緒にやってるメンバーでもあります。
柴田さんのご出身はどちらなんですか？
生まれは十勝の方です、ただこっち来て6年目なんですけど、こっち来る前は全然違う地方にいました。
道外にいたんですよね。
道外です、
どうしてアットシオリをやろうと思ったんですか？
木の皮から作るものにすごいかっこいいなと思ったんで、糸を木の皮で作って、それでそれで布になっていくのがすごいなと思ったんで、やってみたいなと思ってきました。
おお、すごい。
確かに今作業されているのが、このふやかしたような今濡れている薄い木の皮をこう裂いている作業ですね。
いや、本当はこう熱い状態からこうだんだん薄くしてってるんですよ。
なるほど、そうなんですよね。アットシ、おひょうの木の皮なんですけど、こう何層にも木の皮がなっていて、それをこう一層一層に剥がす作業を今柴田さんはやっています。
こう熱い木の皮、
そうなんですね、
裂いていくんですね、はい、
これすごい簡単そうに見えるんですけど、柴田さんだから簡単そうにやってるだけで、本当私たちがやると本当やってもやっても全然剥がれないみたいなことがたくさんあります。
すごい繊細な作業ですよね。
そうですよね。
そうですね。
でここからまた木の皮から糸にしていくっていうのはまた気の遠くなるような時間がかかりますよね。
そう、木だけに気が遠くなるんですよ。
さすがです。
言ってくれました。
このアットしおりはどなたから教えていただいてるんですか？
私はもう地域の皆様方から教わってます。
うん、そうですよね。皆さんから吸収して、はい、あ、そう、柴田さんはアットしおり職人の前は料理人だったんですよ。なんでその料理のこの道で行ってる中もうポンとアットしおりに飛び込めたなんか理由みたいのはあるんですか？
特にないですよね。いや、もともとちっちゃい頃から工芸品好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、もうなんだ、小学校中学校ぐらいからで、まあ、ずっと、まあ、生まれ十勝だ、北海道だし、うん、これ物自体はしてたんですよね。
うん、
ただそのアイヌ文化っていうものにはあまりこう詳しく知らなかったんで、うん、こっち来てなんかいろいろ学んでるっていう感じですかね。
うんうん、なるほど。なんかさっきアイヌ語の話もちらっとしましたけど、二部谷アイヌ語教室子どもの部というものがありまして、そこで柴田さんと原田くんと私と一緒に、トップは関根健二さんで、その下で柴田くんと原田くんと私でこの子どものアイヌ語教室を頑張っています。
将来はどういう工芸家さんになりたいですか？
生活できるレベルの工芸家さんになりたいです。
生活できるレベル。あ、じゃあ、ね、今まで作った作品、どういう作品がありますか？
ジャケットとか、あとサムエですよね。
ジャケット
サムエ、あと MC アーツもそうだし、ギターのスラップと、あとカメラのスラップですよね。
うん、いっぱいあったね。
そう、柴田さんはアットシーって結構工芸品ですごいお高いイメージというか、なかなかこう手に取りにくいものっていう感じがするんですけど、その日常的に使えるものにそのアットシーの素材を利用するっていうことをやってて、本当に面白い作品いっぱい作ってますよね。
ただどれも高いんですよね。
まあまあ、まあ、普通のものに比べるとちょっとお高いですけど、でもアットシーの工程を見たら分かる通り、とっても根気のいる時間のかかる作業なので、まあ、お値段が張るのは仕方ないということで、はい、素敵な作品がたくさんあるので見てみてほしいです。好きなアイヌ語はありますかっていうご質問がありました。
ややんですね。
ややん、
ややんっていうのはとても便利な言葉ですよね。
何でもややんって言ってしまえばもう、
そうですよね、
全て OK です。
はい、ややんは普通とかそういう意味があるんですけど、僕ら子どものアイヌ語教室終わった後1時間半ぐらい手当たらんぎアイヌ語だけの会話の練習会をやってるんですけど、柴田さんはこれ好きですかとかって聞いたらややんって答えて、あ、じゃあこっちはどうですかって言ったらややん、普通って答えて、いつもあんまりはいかいいえの答えは来ないんですけど、ややんが好きで内容してるんですよね。
まあまあって感じですね。
まあまあって感じですね。
まあまあ、
いや、便利な言葉ですよね。日本語でもそういうふうに言いたいときたくさんあるんで、アイヌ語でもこう会話してるときにまあまあかな、普通かなっていうときに使える単語ですよね。
私も今学びました。
それでは今週はここまでです。来週は札幌のスタジオからお送りします。
リノさん、原田くん、岡本さん、柴田さん、イヤイライケレー、ありがとうございました。
イヤイライケレ
ー、スイウヌからアンロー、またお会いしましょう。
スイウヌからアンロー。